ただいまより家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛詠546番を歌いましょう。賛詠546番。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書出エジプト記11章1節から10節まで、旧約聖書の110ページです。旧約聖書出エジプト記11章1節から10節まで、旧約聖書の110ページです。主はモーセに言われた。私はなおもう一つの災いをファラオとエジプトに下す。その後 王はあなたたちをここから去らせる。いや、その時にはあなたたちを一人残らずここから追い出す。あなたは民に告げ、男も女もそれぞれ隣人から金銀の装飾品を求めさせるがよい。主はこの民にエジプト人の行為を得させるようにされた。モーセ、その人もエジプトの国でファラオの家臣や民に大いに尊敬を受けていた。モーセは言った。主はこう言われた。真夜中ごろ、私はエジプトの中を進む。その時、エジプトの国中のウイゴは皆死ぬ。王座に座しているファラオのウイゴから、石臼を引く女奴隷のウイゴまで、また家畜のウイゴもすべて死ぬ。大いなる叫びがエジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。しかし、イスラエルの人々に対しては、犬ですら人に向かっても家畜に向かってもうなり声を立てません。あなたたちはこれによって主がエジプトとイスラエルを区別しておられることを知るでしょう。あなたの家臣はすべて私のもとに下ってきて、あなたもあなたに従っている民も皆出て行ってくださいとひれ伏し頼むでしょう。その後で私は出て行きます。そしてモーセは憤然としてファラオのもとから退出した。主はモーセに言われた。ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。そのため私はエジプトの国に大きな奇跡を行うようになる。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行ったが、主がファラオの心を頑なにされたため、ファラオはイスラエルの人々を国から去らせなかった。続いて、新約聖書、マルコによる福音書、14章12節から16節まで。新約聖書の91ページです。マルコによる福音書、14章12節から16節まで、新約聖書の91ページ。除光祭の第一日、すなわちすりこしの子羊をほふる日、弟子たちがイエスにすりこしの食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒にすりこしの食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので、すりこしの食事を準備した。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、すぐる8月15日に続き、今私たちはおのおの各家庭において家庭礼拝をお捧げしております。神様、私たちは御子イエス・キリストがご受難に向かわれる御言葉に聞き従っております。そのような御言葉に傾聴する日々を過ごしております。今私たちを取り巻く環境はコロナ禍により様々な不安や不自由を強いられている状況にあります。そうした最中で、目では見ることができない、しかしながら確かに私たちの命を捉え、私たちを支えてくださっているイエス・キリスト、このお方の御言葉により頼む生き方というものを与えられています。神様、私たち一人一人に救い主であられるイエス・キリストにより頼む生き方をなさしめる信仰をどうか与えてください。私たちが信仰によって生かされている、そのことを確信させられる、そのような歩みをなさしめてください。この家庭礼拝の録音作業のために、長老や執事、そして総学者の方々があなたを信じる信仰によって懸命にご奉仕を行ってくださっています。 そうした方々お一人一人のお働きを豊かに顧みて、上からの恵みをどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。そして私たちが離れた場所で生活をしているけれども、仙台東六番町教会に連なる兄弟姉妹方、この方々を覚え互いに祈り合う、そうした時をもお与えくださいますようにお願いいたします。私たちは聖霊なる神様の導きにより離れた場所に過ごしていても、共に一つとされた神の家族として歩んでいります。そのことをより一層味わわせてくださいますようにお願いいたします。今捧げる礼拝をどうか上からの聖霊の注ぎを通して強めてください。あなたが中心に立って最初から最後まで取りなしてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、神の備え。イエス・キリストの引き渡しの約束が交わされ、舞台はいよいよ最後の晩餐へと移ります。今朝ご一緒にお読みした記述は、イエス様が12人の弟子たちと共にされた最後の晩餐、その準備の出来事を記しています。12節の初めのところに、除香祭の第1日、すなわち過ぎ越しの子羊をほふる日と書かれてあります。先週の説教の中でもご紹介しましたが、過ぎ越しの祭りはイスラエル民族が神の導きによってエジプトから脱出した出来事を思い起こすための信仰的なお祭りであります。この祭りの中で人々は傷のない子羊を神殿でほふった後、酵母を入れないパンに苦菜を添えて食べる、そのような食事をとっておりました。そうした年に一度の過ぎ越しの祭りをエルサレムで祝うことに対して、イエス様に付き添う弟子たちはまさにお祭り気分で、喜ばしい気分でいただろうと思われます。けれども父なる神様は、これからご自分の御子イエス・キリストを贖いの子羊として生贄として捧げ、それによっていわば新しい出エジプトをもたらそうとしておられたのです。神の御子イエス・キリストの命を犠牲にしなければ救われない私たち人間が持つ罪深さ、それはイスカリオテのユダに代表されるような悪しき企みを持ってキリストを殺害する、そうした企てを立てます。また弟子たちのような鈍さを持って苦しみを味わわれるキリストを孤立化させます。しかしそのような人間の罪が主導権を持ってことを運んでいるかに見える、その裏側で神の救済の計画は着々と進んでいたのです。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、だが人の子を裏切るそのものは不幸だ、そうあるように神が備えてくださった救いの出来事は御子イエス・キリストによる食卓の備えから始まります。それは人間の悪しき企み、不信仰による鈍さを凌駕する神の計画として、神の時が満ちたこの日に食材と神の国への招きを用意してくださっていたのです。はじめに14章の12節を見るとこのように書かれてあります。除香祭の第一日、すなわち過ぎ越しの子羊をほふる日、弟子たちがイエスに過ぎ越しの食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。すでに14章の1節でも出てきた除香祭の1日目が始まったことを告げています。ただここで気をつけていただきたいのは、 ユダヤの人々の暦というのは今日の私たちとは異なり、日没が一日の始まりの時刻と考えられていました。私たちの感覚ではどうしても日の出から始まる一日をイメージしてしまいますので、ユダヤの人々のこの感覚にはなかなか馴染めないものがあります。ただ何人かの聖書学者によると、この箇所では17節になってようやく夕方、つまり日没を迎えたとありますので、それまでの部屋を探して回る出来事は日中の除光祭の前日の出来事であると考えられるのが妥当であります。除光祭の前日とは、子羊を神殿に連れて行って捧げるすりこしの祭りの日を指しています。このすりこしの祭りの日の日に、人々は子羊をほふってから翌日の除光祭に酵母を入れないパンに苦菜を添えたすりこしの食事を食べたのです。そのことは旧約聖書の出エジプト記の12章をご覧いただくとわかりますが、イスラエルの人々は家の入り口の柱と鴨居に子羊の血を塗って、神の御怒りをすりこしたその出来事の後に、エジプトを脱出した記念として酵母を入れないパンと苦菜を食べたのです。かつてイスラエル民族を奴隷として支配していたエジプトの国王ファラオに対して、神様は9つの災いをもたらして民族の解放を迫ります。しかし頑なになってしまった国王ファラオの心は、これらの災いを受けてなおイスラエルの人々を解放しようとはしませんでした。そこでいよいよ10番目の災いとして、神様はエジプト中のウイゴの死をもたらします。これが過ぎ越しの出来事です。この時主なる神様は預言者モーセを通してこのように語ります。真夜中ごろ、私はエジプトの中を進む。その時エジプトの国中のウイゴは皆死ぬ。王座に座しているファラオのウイゴから石臼を引く女奴隷のウイゴまで、また家畜のウイゴもすべて死ぬ。大いなる叫びがエジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。イスラエルの民を愛するゆえに、神の御怒りはエジプトに降り注ぎ、この予言の通り、神はエジプト中のウイゴの命を打ちます。それと同じように、神の御怒りは今、罪にまみれて、救い主に対する殺意をあらわにした、すべての人間に向けられていたのです。しかし神様は、その御子イエス・キリストを犠牲の子羊として備えてくださることによって、その流される血を目印に、人々への裁きを免れさせようとされたのです。今朝の聖書箇所でありますが、新共同訳聖書では、過ぎ越しの食事をするという込み出しのすぐ後のところに、他の福音書による並行記事の箇所が記載されています。これはマルコによる福音書だけでは伺うことのできない、福音の出来事を他の記述からも多角的に知ることができる有効な手段であります。ですのでぜひご活用いただきたいと思います。例えば、今朝のマルコによる福音書の記述の並行記事にあたるルカによる福音書の22章7節から13節の記述を見ると、イエス様に使わされた2人の弟子たちはペトロとヨハネであったことが書かれています。この二人の弟子たちは実に不思議な経験をします。過ぎ越しの食事をするにあたり、どこで用意しましょうか、そう尋ねたのに対してイエス様は謎めいた言葉を語りかけられるのです。それが13節以降の文章です。そこにはこうあります。都へ行きなさい。すると、水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が 弟子たちと一緒にすりこしの食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると、席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。ペトロとヨハネ、2人の弟子たちとしては、これからすりこしの食事をするにあたり、イエス様から大まかな予定を伺うつもりでした。ところが、イエス様の口から出てきた言葉は、これから弟子たちが目にするであろう細かな描写でありました。私たちはこれと似た情景というものを一度目の当たりにしたことがあります。それはマルコによる福音書の11章のエルサレム入城の出来事です。あの時もイエス様は二人の弟子を使いに出し、向こうの村へ行くとまだ誰も乗ったことのない転ばがつないであるから、それをほどいて連れてきなさい。そうおっしゃってロバを引かせてきます。そればかりでなく、なぜそんなことをするのかと言って咎める人がいるから、その人には主がお入り用なのです、すぐにここにお返しになりますと答えなさい、そのようにさえおっしゃったのです。そしてそのことはイエス様がお語りになったようにその通りに起こりました。今朝の出来事も同じです。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会うとイエス様はおっしゃいます。しかし一体どの水瓶を運んでいる男だというのでしょうか。イエス様は水瓶を運んでいるとしかその男の特徴を語っていません。名前も背丈も着ている服の色もお語りにはなりません。けれどもそうした不確定な情報を頼りに都に入っていった弟子たちの不安をよそに、イエス様は、都に入ったならば誰がどう見てもこの男以外に水瓶を運んでいる男はいないという男をご存知で備えておいでだったのです。またその男が入っていく家の主人を通じて最後の晩餐という神が人間のために備えた神との食卓の交わりを備えておられたのです。それら過ぎ越しの出来事をあたかも人間の予定であるかのように勘違いし、どこへ行ってその場所を用意しておきましょうかと尋ねる弟子たちのある種の人間的な愚かさというものをここから見て取ることができます。神が備えたもう計画という時、試練や信仰の戦いというものがそこには確かにあるということをも聖書を通して私たちは知らされます。以前、仙台東六番町教会では竹森正一先生が記した礼拝というテキストを用いて学びを行っていました。実はその他にも竹森先生が記したテキストのシリーズにフィリピの信徒への手紙というものがあります。そのフィリピの信徒への手紙の中でテキストの著者である竹森先生が次のようなことを述べています。私たちキリスト者も牢獄に囚われたパウロと同じように、正しきキリスト信仰が揺さぶられるような誘惑と迫害の最中を歩んでいます。しかしその中で神の賜る霊に固く立って、一緒にこの戦いを苦闘することが求められているのです。そのように竹森先生は書いておられます。そしてその戦いこそが信仰生活であり、この戦いの真の敵というものはキリストの十字架に反対する罪の力、別な言い方をするとサタンの力である、そのように言うことができるのです。この罪の力を私たちがやっつけてやろうというのではなくて、この力に脅かされない、慌てたりうろたえたりしない、なぜならば私たちの中心にイエス・キリストがおられるからだという確固たる確信のもとに生活する、それこそが信仰の戦いなのだと竹森先生は語ります。この信仰の戦いの中で私たち信仰者は死と滅びの力に打ち勝たれた キリストの勝利に預かる体験をします。しかしそれだけでなく、私たちはキリストの苦しみにも預かるようにされます。キリストが受けられた十字架の苦しみは、イスカリオテのユダを代表とする私たち人間の罪がもたらす企てによるものでした。しかしそのような人間的な都合を超えたところで、主なる神は人間の悪意さえも用いて、子羊の犠牲としての御子をお捧げするのです。イエス様はこれから先のマルコによる福音書14章21節で次のようにお語りになっています。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のために良かった。主なる神の救済の計画は確かに、御子イエスを過ぎ越しの羊として捧げ、地上でのご生涯を去らせるものです。そういう意味では、イスカリオテのユダは神の計画に従って動いている器に過ぎないと言えるかもしれません。しかし、それだからといって、このことはユダ自身の裏切りの責任を無罪放免とするものではありません。ここに神の計画と人間の行動との関わりというものが色濃く現れているように思われます。主なる神が備えてくださった救いの計画において、人間はどのような行動を選び取るか問われています。神に従いゆく道か、神に逆らう道か。しかし私たち人間の愚かな迷いの心をよそに、神様の態度は人間の罪からの救済、この一点だけに注がれています。またそればかりでなく、神の御子イエス・キリストは私たち人間に対して罪からの解放だけでなく、神の国の食卓の交わりへと招いてくださっておられます。イエス様はルカによる福音書22章15節で、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと切に願っていた。そのように語られてから、取りなさい、これは私の体である、これは多くの人のために流される私の血である、そのように言ってパンとブドウ酒、すなわち神の食卓である聖餐へと招き入れてくださったのです。現在私たち仙台東六番町教会におきましては、コロナ禍の影響により教会に集まっての礼拝もさることながら、教会の中で聖餐式に預かることがかなわない、そういった状況が続いております。そうした時、神の国の祝宴とされている聖餐の儀に預かることができない私たちは、どのように日々を過ごしていくべきなのか、そのことに注意を向けるようにされています。イエス・キリストによって定められた聖餐の儀、それはキリストと共に食卓に預かる神の国の祝宴を意味しています。食事とは真実の交わりの場を意味します。食卓を囲む一人一人が互いに人格的な交わりを果たす場であります。神の招きによって同じ恵みに入れられた者同士が、この食卓の席を通して食事を共にすることが可能とされ、また人格的な交わりを可能とされるのです。それゆえ、コロナ禍によって聖餐式に預かることが叶わないこの状況について、私たちは自分たちだけが聖餐式を我慢している、そのように理解するべきではないと私は思います。なぜならば、聖餐の主催者であるイエス・キリストご自身が、そして天上の教会で今礼拝を捧げている生徒たちも、私たちと共に食卓に預かることを我慢している、そのように理解するのがある種聖餐の意図に沿った理解の仕方ではないかと私は思うのです。では共に食卓を囲むことができない状況に対して、真っ先に 対処法を考えるのは一体誰でしょうか。それは食卓を催し、私たちを招いてくださった主催者であるイエス・キリストです。イエス様はコロナ禍により生産の義に預かることが叶わない私たちが、霊的に飢え渇いてしまわないように考えておられるのです。それはまさに共に飢えと渇きを味わいながら懸命に祈りつつ考えてくださる主催者の姿です。そのような時、食卓越しに主催者は私たちに何をなさるでしょうか。食べ物がない。そうした時にどういったことをなさるでしょうか。それは食卓越しに言葉をかけ励ましてくださるのです。そして食卓に両手を置いて一緒にお祈りをしましょうと声をかけてくださるのです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。今私たちはそうしたイエス様の祈りの言葉に一層耳を傾けるべきではないかと、そう思わされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストが備えてくださった誠のすり腰の技に私たちは耳を傾けています。御子イエス・キリストが定めてくださったすり腰の食卓は、私たちの間で確かに起こった食材の記念として新たなる意味を持つものとなりました。私たちは現在教会に集まって兄弟姉妹方と共に顔を合わせて礼拝を捧げることも、また聖餐式の儀に預かることもかなわない状況に置かれております。ですがこうした状況を誰よりもご存知であるイエス・キリストが、私たちのために食卓に手を置いて祈りを捧げておられますことに、私たちは深く感謝したいと思うのです。このようなコロナ禍に置かれた私たちの信仰生活、それはある種信仰の戦いでもある、そのように呼ぶことができると思います。私たちに置かれた様々な不自由ゆえに、罪の力は私たちをキリストから、また父なる神様から私たちを離れさせようとします。しかしそうした中において、私たちはただキリストにより頼む信仰によってこの苦難の時を乗り越えさせていただきたく思うのです。どうか聖霊を通して私たちに祈りの言葉を届けてくださるイエス・キリストにより頼む信仰を強めてください。そして私たちの新たなる週をどうか聖霊が伴ってくださることにより祝福して送り出してくださいますようにお願いいたします。教会学校に連なる子どもたち一人一人を引き続きお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌257番を歌いましょう。賛美歌257番。 神の子羊、我がため悩みを忍びたまいし、に恵み家にもとおとし、十字架の上に贈られたまいし、こよなく清き御神の子羊、御救いあらずば罪の子の御は滅びを以下で免れん、十字架の贈られたまいし、こよなく清き御神の子羊、ともしくかよわき我を憐れみ、安きを常にたまえや。
正英541番を歌った後祝祷いたします。正英541番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で家庭礼拝を終わります。